こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。
こんにちは、神崎です。
はい、今日はですね、恋愛コミュニケーション力養成講座、宿題の方をね、ちゃんとやっていただいた方のみへの特別なプレゼントということでお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。で、一応ね、思ったことなんですけれども、
はい、
皆さんすごいね、学びが高くて素直で、ね、これからね、ぜひぜひ実践とかね、頑張っていただけると思うんですけれども、
はい、
まず最初に女性ってどんなものかって考えたことありますか、神崎さん。
女性ってどんなもの、
はい、どんな生き物
まあ、男性とは全く違う、なんかこう反対のことを考えてそうだなっていうのはイメージしてますけど。
うん、男性と反対のこと。
うん、
例えばどんな。
例えば、
はい、
まあでもこれってまあちょっと答えになっちゃうと思うんですけど、うん、よくね、ジェリさんが言ってるのが、
はい、
まあ、男性はもともと狩りをする生き物で、
うん、
で、まあ、こう原始時代とかですよね、
うんうん、
そう、だからその瞬間瞬間で結果を求める、
うん
うん、だから、まあ、狩りをして獲物を捕まえて、でそれを持って帰って家族に、食べさせるっていう、そのまず結果を出さないといけないっていうところがある、
はいはい、
で女性はそうではなくて、
うん、
その男性がその狩りに行ってる帰りを待っている、
うん、
待っているから、
うん、
じゃあその時に何をしているかっていうと、その、まあ、ご飯の準備だったりとか、なんかいろんなことをしてるわけですよね、
はい、
その洗濯物をしたりとか、
はい、
してると思うんですよ、うんうん、まあ、子供の世話をしたりとか、
うんうんうん、
でその時になんかこう男性と同じように結果を求めるんじゃなくて、その中のコミュニティの中で、
うん、
生活をしているので、
うん、
どっちかっていうとそのコミュニケーションがすごく重要になってくる、うん、だからその結果を求めるのか、そのコミュニケーションを中心に生活をしているのかとか、
うんうん、
そういったところの違いっていうのはすごく僕はね、話を聞いててあるなって思ってたんですよね。
もうさすがですね、本当に素晴らしい、100点満点の回答ですね。
ありがとうございます。
はい、そうですね、やっぱりこう女性と男性ってもう役割、生きてるもう生物としての役割が全然違うので、
うんうん
うん、まあ、男性狩りに出かけて、女性はまあ子供産んだり家庭を守ったりっていう、まあ、特徴がありますよね。
はい、
うん、なのでもう本当に生きてるフィールドが違う、考え方も違う、ね、体型も体の作りも全部違いますよね、うん、
はい、
うん、だから女性と男性が同じように扱ってもうまくはいかないんですよ、女性と男性を同じように扱っても。
うん、
うん、で大きく分けて女性の特徴7つあります。
7つ
あります。7つあります、はい、まあ、細かく分ければもっともっとたくさんあるんですけれども、
はい、
はい、大きく分けて7つ、まずね、簡単にご紹介させていただきます。
はい、
はい、まず1つ目、
はい、
女性は感情の生き物です。
感情の生き物、
感情の生き物、女性は感情の生き物。そして2つ目、女性は50点以上を求める生き物。
50点以上
はい、第一印象で50点以上を求める生き物です。
ああ、なるほど、はい、
はい、そして3つ目、女性は話す生き物です。
話す生き物、うん、
はい、そして4つ目、女性は犠牲を求める生き物です。
犠牲を求める、はい、あ、そうなんですね、なんかそれイメージなかったですね。
そうです、犠牲を求める生き物です。
うんうん、
はい、そして5つ目、女性と男性はスタートラインが違う。
スタートラインが違う、
はい、恋の始まるスタートラインが違うということですね。
うんうんうん、
そして6つ目、
はい、
女性は気遣いが欲しい生き物。
気遣いが欲しい、
はい、そして7つ目、うん、最後ですね、女性はムードに弱い生き物です。
ムードに弱い、
はい、ではですね、1個ずつ解説をしていきたいと思うんですけれども、
はい、お願いします、
はい、まず1つ目、女性は感情の生き物。
感情の生き物、はい、
はい、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、先ほどね、神崎さんがおっしゃっていただいたように、女性はコミュニティをね、大切にするってね、言っていただきましたよね。
はい、
はい、なのでやっぱりこのコミュニケーションを取る間って気持ちって平坦じゃないと思うんですよ。
ああ、はいはいはい、
そう、何かこう、例えば子供が生まれた、子供が歩いた、子供が喋ったっていうのを奥さん同士でね、こう話し合ってるわけですよね、うん、
はい、
そこにはやっぱり感情が伴うわけじゃないですか。
うん、そうですよね、うん、
そう、 でも男性は狩りに出かけてるから、
はい、
なんか一つの感情しか基本的にないと思うんですよ。もう目的が狩りとの動物を狩るっていう生き物なんで、
はい、
感情というよりは戦略、
うん、
そう、戦略をこうしたらこうなる、こうしたら捕まえられるんじゃないかとか、この場所に行ったらいいんじゃないかっていうのは感情じゃないですよね、考えてることが。
ああ、そうですね、それは感情ではないですね。
ないですよね。でも女性は別に子供を育てるためにこういう戦略を立てようって常に考えてるわけでもなくて、
あ、
まあ考えてはいると思いますけれども、それをこう論理立てて考えてるんじゃなくて、子供が笑ったことに対してね、うん、喜びを感じたりとか、
うん、
常に感情の中にいる生き物なんですね、
うん、はい、
そう。なのでやっぱり男性よりも女性の方が感受性が強いんですよ、うん、基本的には。
うん、なるほど。
うん、男性の方が物事を感じる力が弱いんですね。
はいはいはい、
いちいちね、あの狩りをして動物を捕まえに、ね、食べ物を取りに行ってる時に、
はい、
感情がブレてたら、
うん、
ね、まあ、もちろん恐怖とかもあると思いますね、やられちゃうかもしれないとかね、
はい、
でもいちいちそれをものすごい感じてたら、
うん、
生きていけないわけですよ、もう捕まえられないじゃないですか。
そうですね、いちいちなんか気持ちが、ね、高ぶったりとか、
うん、
なんかすごくネガティブな気持ちになったりとか、悲しくなったらちょっとか、あの狩りに影響しますね。
そう、なんか動物殺したらちょっとかわいそうかなとか思ったら
あ、そうですね、
ね、お家にもう食料持って帰れないわけじゃないですか。
そうですね、食いっぱぐれます、ね、
そうそうそう。でもね、基本的にその動物を殺すって、まあ、感情が入ってしまえばかわいそうでもあるわけじゃないですか、
うん、はい、
感情が入っちゃえばね、
うんうん、
そう。なのでいちいち感情をこう伴わせないようにできてるというか。
ああ、なるほど。
うん、だからもうそこが本当に大きな違いなんですよね。
はい、
でも逆に女性が、じゃあ赤ちゃんが生まれて、
うんうん、
泣いてるのに、あ、赤ちゃん泣いてる、どういう風な気持ちなのかなっていう、その赤ちゃんの感情に寄り添う、赤ちゃんどう思ってんのかなとか、
はい、
お腹が空いたのかな、それともね、おしめが濡れちゃってるのかなとか、
うん、
ね、感情に寄り添わなかったら赤ちゃんが何を言わんとしてるかもわからないし、
あ、
そう、赤ちゃんが育たなくなっちゃうじゃないですか。お腹空いてるって言ってるのにあげなかったり、
はい、
ね、したら赤ちゃんは生きていけないわけなので、
は
い、そう、だからそこが本当に大きな違いなんですよね。
はい、
うん、だからこそその女性の感情に寄り添ってあげることがすごく大事なんですよね。
うん、なるほど。
そう、だから会話をするときに、
はい、
話を聞くってよく言うじゃないですか。
はい、
聞き上手、私のねポッドキャストでも何回も言ってると思いますけども、
うんうんうん、
聞き上手の方がモテる。
はい、
で聞くときにフォーカスを当ててほしい部分があるんですよね。
聞くときにフォーカスを当ててほしい部分、
はい、女性の言葉の中のここにフォーカスを当ててねって、うんうん、
はあ、
どこだと思いますか？ちょっと難しいかな。
うん、わからないですね。
はい、難しいですね、ちょっとね。
難しいです。
まあ感情が大事ってね、先ほどからお伝えしてると思うんですけれども、
はい。
会話の中で女性って結構自分の気持ちを口にするんですよ。
ああ、なるほど、はいはいはい。
そう。これを食べて嬉しかったとか美味しかったとか、まあ嫌だったとかもいろいろそうなんですけれども、
はい。
その女性の気持ち、
うんうんうん、
気持ちの部分を聞いてあげると、
はい。
より良いコミュニケーションが取れるということですよね。
ああ、なるほど。これかなり重要な話ですね。
かなり重要です。
重要ですね。
はい。女性の会話は話を聞くというよりも気持ちを聞く。
うん、うん、うんうんうん。
うん、そこにこう耳をね傾けて話をするのと、
はい、
そうじゃないのってもうコミュニケーションの深まり方が全然違いますので、
はい
はい、会話をするときは、
うん、
女性の気持ちを聞く、
はい
はい、女性の気持ちを聞いてあげるとコミュニケーションが深まるということですね。
うんうんうん、
はい、ここは大事にしてください。
はい、
はい、そして2つ目、
はい、
女性は第一印象50点以上を求める。
第一印象50点以上、
はい、 50点ってどう思います、その数字。
ああ、どうなんですかね。僕自身は、なんか50点って平均ってことですか？
はい、真ん中ですよね。
まあ、平均っていうことを考えると、僕は平均より上だとはあまり思ったことがないので、いや、ちょっとレベル高いなっていう気がするんですけどね。
うんうん、そうですよね。まあ、50点ってね、まあ、普通ってことですよね。
普通。はい、
普通。なので、まあ、まず、じゃあ、選ばれなかったとしたら、
はい。
50点以下だってことなんですよ。ちょっと厳しいけど。
あー、辛いな。
でも、普通までって、簡単になることができるんですよね。はい、第一印象なんで。
あ、そうか、第一印象の話か。
そう、中身じゃなくて第一印象なので。
あー、なるほど。はいはいはい。うん、
第一印象、パッと見に、で、あ、普通だなって思ったら、
はい、
もう彼氏候補になる可能性があるということです。
あ、なんか前向きに考えられそうです。
そう、でも普通以下だったら、
はい、
ないなって思ってもう次はないんですよね。
あ、そうか、そこちょっと気をつけないといけないですね。
そう、でも講座に出ていただいた方にお話をしたように、
はい、
第一印象は何々ではない、見た目は〇〇ではない、何でした？
見た目は重要ではない。
見た目は？
なんだっけ？
顔ですね。
あ、はいはいはい。
見た目は顔じゃないんですよ。
はい。
顔じゃないってことは、例えば洋服だったりですとか、髪型だったりですとか、うん、持ち物だったりですとか、
はい。
そういうもので変えられるんですよ。
うんうんうんうん。
うん。だから、誰でも50点になれるってこと。髪型絶対にもう今の髪型で1ミリも伸びちゃいけないとか、1ミリも形変えちゃいけないって人ってなかなかいないじゃないですか。
はい。
まあね、まあ、例えば髪の毛の、自信がね、量に自信がない方とかは、その変えられない場合もあるかもしれないですけど、そういう人でも洋服は変えられますよね。
はい。
今の服以外着ちゃいけないっていう人いないですよね。
そうですね。
うん。なので、まあ、髪の毛は、まあ、もしね、量に自信がなかったら、さっぱりさせることはできると思うんですよね。清潔感にを保つことはできると思うんですよね。
はい。
で、洋服は変えることができる。
うんうんうん。
それだけで50点にはなれるってことですよね、要は。
そうか。
そう。
なんとなく、ちょっと明るい希望が。
そう。でも、みんなその50点でいいのに、誰でもできる50点でいいのに、
はい、
そこを大事にしないから、
うんうん、
初めからないなって思われちゃう。
うん、なるほど。
うん、
でも、わかりますわかります。
そう、逆に神崎さん、50点の女の子をデートに誘いますか？
はい、50点の女の子をデートに誘うか。
うん。
自分が。デートには誘わないですよね。なんかこう、うん、暇な時やったら、お、飯食うか、みたいな。
うん、ですよね。じゃあ自分が。
そんなぐらいかな。
そう、自分がお金を払って、
はい、
前向きになんかちょっとつけたらいいな、お付き合いできたらいいななんて思う人だったら、何点だったら誘いますか？
ああ、僕の場合か。
うん。
まあ70点、
うん、
80点ですかね。
ね、70点、80点って結構大変じゃないですか。
うん、そうですね。まあその自分の好みっていうところにちゃんと合致しないと、誘いはしないですね、
うんうん。そうですよね。それに比べて女性は50点だったらご飯に来てくれるんですよ。
あ、なるほど。とりあえずじゃあ男性の方が、あれですね、
はい、
高望みしすぎってことですね。
そう、男性の方が、だから女性の方がハードルが高い、大変だってことです、要は。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。でも女性は50点で来てくれるから、
はい。
しかも50点っていうのは顔じゃなくて、
うん。
清潔感だから、
うんうんうん。
うん、それは変えられますよね、誰でも。
はい。
女性に合わせた清潔感のある格好をすればいいだけなんで、
はい。
そう。だからそれさえやっておけば、
はい。
ご飯には来てくれるチャンスはつかめるってことです。
ああ、でもなんか、あれですね。がぜん勇気が湧きますね。そう。そういう話を聞くと。
そう。だから、どこ目指すって、まず50点目指せばいいんですよ。とりあえず。
うんうんうんうん。
うん。見た目は顔じゃないから。
はい。
うん。で、例えば70点、80点、90点、100点じゃないと、無理ですって言われたら、結構ハードル高いなって感じしますけど、
はい。
でも50点あればチャンスあるから。
そうか。
そう。でもその50点っていうのは努力をが必要なわけではなくて、
はい。
第一印象を良くするだけ、服装を変えるだけ。できますよね。
できると思います。
はい。でもそこを本当にやらないと先には進まないので、
はい。
女性はもう50点で大丈夫なんで、50点だけ目指せばいいんですよ。
はい。
とりあえずは。
うん。
はい。なので女性は50点以上求める生き物だっていうことを覚えておいてください。
わかりました。
はい。そして3つ目、
はい、
女性は話す生き物。
女性は話す生き物。
はい。まあこれもね、先ほどからあの神崎さんも言っていただいたように、
うん、
女性はコミュニティの中で生きるので、
うん、
そう、会話をしながら情報を得たりとか、
はい、
そう、会話をして、例えばじゃあ木の実があそこの木の下にありましたよとか、
うん、
そうそう、でその木の実が美味しかった美味しくなかったとか、そういうふうにコミュニケーションを話すことで取るんですよね。
はい。
そう、だから本当に女性にとって会話っていうのがすごく大切なんですよ。
ああ、
そう、だから女性は基本的に話したいんですよ。
うんうんうん。
話をしたい。でも男性って結構ずーっと話されてると、
うん、
きつくないですか？興味のない話を。まあ、それみんなそうだと思いますけど。
まあ、頑張って話に乗ろうと思いますけど、うん、まあ、ちょっと辛くなってきますね。
そうですよね。
はい。
だけど女性は本当に話すことによってストレスを発散したりとか、
うん。
うん。あの、話すっていう、そのそれがコミュニケーションなので、
はい。
そこを満たしてあげないと、
うん。
その一緒に話してる男性に対して好感を持たないんですよ。
あ、好感を持たないってことになるんですね。
そう、だから自分の欲求を満たしてくれる人に対してやっぱり好感で持つじゃないですか。
はい。
話したいっていう欲求があるのに、
はい、
男性よりも強いんですよ、その欲求は。基本的には、
うんうんうん、
そう。だけどその欲求が満たせないまま会話を続けても、
はい、
女性のフラストレーションがたまりますよね。そう、喋りたいのに喋れないみたいな。
はい。
うん。なので、まあ、これは何度も言ってますけれども、女性に対しては、7-3です。7-3。
3が男性ですね。
はい。7-3の法則。
はい。
必ず女性のは7割話をさせてあげる。
はい。
自分は3割話をする。
うん。
でこれね、結構3割あの7-3だって言って女性の会話を聞いてくださいとかって言うと、自分の話しなくなっちゃう人いるんですよね。
あー、なるほどですね。
そうそう、聞かなきゃ聞かなきゃって思って。
あー、まあでも思っちゃいますね。
うん。でもそうすると、うん、やっぱ会話ってキャッチボールじゃないですか。
うん。
会話もやっぱ女性は聞いてほしい、ちゃんと聞いてほしいから、
はい、
キャッチボールになってなかったらやっぱりそれもフラストレーションに感じますし。
はい。
はい。わがままなんですけどね。
はい。
そして相手のことも知りたいって思ってるから、
うんうん、
そう。だから男性が話すときは女性に話をさせてあげるじゃないですか、まず。
はい。
で、感情の生き物だから気持ちを聞く。
うんうん。
そしてその気持ちに自分もそう思うよとか。
はい。
同感してあげる？共感してあげる？
はいはいはい。
そうそう。そう、気持ちに自分もそうだよとか。
うん。
そうそう。自分もこうも、なんか、まあ、反論意見は言っちゃダメなんですけど、
はい。
自分もこういうケースがあったけど、こう思ったよとか。
うんうんうん。
そうそう。自分のケースもちょっと話してあげると、会話が盛り上がりますし、
はい。
イメージも良くなると思います。
なるほど。
はい。なので女性は話す生き物っていうのもしっかり覚えておいてください。
あ、はい、了解です。
はい。そして4つ目、
はい、
女性は犠牲を求める生き物。
犠牲を求める。
はい。犠牲を求めるってどういうことだと思いますか？
女性が犠牲を求める、犠牲を取るってことですか？
男性に対して何か犠牲になるものを作ってよねって思うわけですよ。
全くわからない。
ちょっと難しいかな。
うん。
まあ、これもちょっと生物的なものが関わってくるんですけれども。
はい。
女性って、まあ、基本的に赤ちゃんを身ごもりますよね。
はい。
で、身ごもってる間って、男性は じゃあお酒を飲もうが、タバコを吸おうが、飛行機に乗ろうが、走ろうが、転ぼうが、何してもいいわけですよ。
うん。
でも女性、そう、女性はそういうわけにいかないじゃないですか。
確かに、かなりいろんなものが制限されますよね。
そう、何々食べちゃいけないとか、ね、うん、安静にしていか、しなきゃいけないとか、
うん、
ね、つわりがあるとか、赤ちゃん産むときは痛いとか、
うん、
いろんな制限がありますよね。
はい。
うん。それって、まあ、悪く言えば犠牲なんですよ。
はい。
そう。だから、男性と交際するっていうことは、まあ、生物的にね、
はい、
やっぱり身ごもる可能性があるってことじゃないですか。
そうですね。
そう。だから、自分はそういう可能性を持って接してるわけだから、男性も、あなたも犠牲を何か払ってよねって、心では思ってないですよ。
うん。
生物的に思うってことです。
あー、なるほど。
そう。それが分かりやすいのが、
うん、
例えば、じゃあ、お食事代とかですよね。
あー、なるほど、そういうことか。
そうそう。で、私は身ごもるかもしれない。その間にできないこともいっぱいある。
はい。
それなのに、お金まで払わすの？みたいな。
まあ、まあ、思うよね。
思いますよね。ただただ女性が大変なだけ。まあ、喜びももちろんあるとは思いますけど、
はい、
とにかく女性がいろんなことを制限、ね、されるっていう頭がやっぱり基本的に男性の中に常々あるわけじゃないじゃないですか。
はい。
そう。もちろん、じゃあ、男性に好かれるためにおしゃれをしたりとか、そういう、ね、あの、見た目で分かる部分で女性がお金がかかるとか、そういうのももちろんありますけど、うん、
はい、
生物的な部分でやっぱりフェアじゃないわけですよ。何か犠牲を払ってもらわないと。そう。でも分かりやすいって言ったらやっぱお食事代じゃないですか。
うん、まあ一番楽だしね。そう、まあ、お食事代ぐらいは男性が持つべきだとは僕は思いますけどね、
うん、そう。でもやっぱりそこ渋る人いるじゃないですか。ちょっとぐらいは払ってほしいとか。
うん、
うん、でもちろんね、もういろんな事情があると思うけれども、
はい、
最初ぐらいはやっぱりこう自分ができる範囲で、もちろん無理する必要はないですけれども、
はい、
まあ、大きな無理はね、ちょっとぐらいの無理はした方がいいと思いますけどね。
そうですね。その、まあ、うん、女性にね、僕思うんですけど、はい、あのお金ちょっとぐらい出してくれてもいいんじゃないかなって思う方って、やっぱりそのなんていうのかな、やっぱりその高給取りじゃなかったりとか、うん、まあ、ちょっとお金に困ってたりとかすると思うんですよね、
うん、
そう。なので僕はもう、うん、もしそういったことであれば何でもいいので、うん、とにかくお金稼げばいいよねって思うんですよ。
いや本当にそうなんですよね。いろいろできますからね。
そう、あの副業でも何でもいいじゃないですか、
うん、
今ね、できることたくさんあるので、うん、もうとにかく稼げばいいと思うんですよ。
そう、
うん、そしたらだってね、あのご飯代ぐらい出してあげることできますよね。
いや本当ですよ。例えばですけど、じゃあ仕事して、じゃあそのデート代のために、まあ、土日バイトしてみるとかね、あるじゃないですか、うん、日払いのバイトとか。例えばですけど、
あ、いや全然いいと思いますよ。そう、
いくらだって方法はあるわけで、
はい、
ね、別にそれを彼女に言う必要もないし、一生懸命やってるのであればね、
はい、
そうそう、まあ、副業とかもあるし、
うん、
そう。だけど男性が例えばその自分がお金ないからって、でも子供欲しいとかね、
うんうんうん、
そう、女性がやっぱり働けない期間もあるし、
うん、
ね、じゃあね、あの家事手伝いとかやればいいのかって言ったらそういう話じゃないんですよね。その体的な負担っていうのは男性はもう経験することができないじゃないですか。子供を身ごもったりとか、そういう体的な生物的な部分で身ごもることもできないじゃないですか。
はい。
はい。その間は、もう、嫌応にしても、やっぱり、こう、制限されるんで、
うん。
その負担っていうのがどれだけ大きいかとか、
はい。
やっぱ男性は経験できないから分からないと思うんですよ。
全く分かんないです。
そう。だからよくね、今、結構奥さんの、こう、大変さを、じゃあお腹に10キロの重りをつけて歩いてみましょうとかね、あるみたいですけどね。
無理だわ。
そう、あと陣痛の痛みがどれだけ痛いかとか、そういうのも旦那さん経験しましょうとか、悲鳴あげるらしいですし、失神する人もいるらしいですよ。そう、
無理、耐えられない。
そう、だからそれぐらい大変な思いを女性はする可能性があるっていうことを、
はい、
やっぱりこう家事とか分担すればいいっていう話でもないんですよね。もちろんね、生まれた後はそれでいいと思いますけど、
うんうん
うん、やっぱりその分 あの女性が大変な思いをするかもしれないとか思えば、
はい、
うん、そんなご飯代ぐらい別にすっごい高いとこ行ってくださいって言ってるわけじゃないからそうそうそう、ね、こう女性に感謝の気持ちじゃないけれども、
はい、
そう、それぐらい3回ぐらいはね、せめてお付き合いをするぐらいまでは、
うん、
うん、あのちょっとでもちょっと大変でもね、頑張って出してあげないと、
はい、
やっぱそうやって心では思ってなくても、もう生物としてやっぱりこう体が反応するんですよね。そういうところを分かってくれない男性は危険だと、安心じゃないと、そう。なのでそこをちゃんとね、理解してあげることがすごく大切です。
うん、わかります、わかります。
はい、なので、
はい、
女性はね、自分で犠牲を払ってる分、
はい、
男性にも犠牲を求める生き物だっていうのをしっかりね、覚えておいてください。
わかりました。
はい、で5つ目、女性と男性の恋のスタートラインが違うってことですね。
恋のスタートライン、
はい、例えば神崎さんも、
はい、
まあ、じゃあすごい好みの女性がいました。
はい、
もう見た瞬間から好きのボルテージは何点になりますか？
ああ、まあ僕の場合90点ぐらいかな。かなり高くなりますね。
そうですよね。男性ってじゃあ自分が好みの女性を見た時に、
うん、
まあ、いわばもうその時から好きなんですよ。
ああ、まあそうだと思います。
そう、まあ性格とかまだ分かんないから相性は分からないけど、
うん、
やっぱ好みだったら好きなんですよね、もう。
はいはいはいはい。
でそっからもう始まってる、
うん、
恋のスタートなんですよ、そこが。もう、
はい、
会った時にいいなって思ったらそこがスタート。
うんうんうん。
でもさっき私は女性は何点以上求めるって言いましたっけ？
ああ、50点ですね。
50点ですよね。
はい、
なので女性は50点から始まるんですよ。
うんうんうんうん。
この人、まあ第一印象悪くないし、
はい、
50点ですと。
はい、
だからご飯食べに行ってもいいかな、どんないい人だったらいいなみたいな。
はい。
でも男性って女性が50点だけどもう80点90点いってるわけですよね。でデートに来てくれてちょっと楽しかったらもっと高くなるじゃないですか。
そうですね。
うん。でも女性は50点から始まってるから、
はい、
上がったとしてもまあ10点20点30、まあすごい良ければ30点くらい上がるかもしれないけれども、
はい、
もうスタートラインが全然違うんですよ。
うんうんうんうん。
でも男性はもう自分が90点いっちゃってるもんだから、
はい
女性もそうだって思うんですよね。自分は90点だから相手も90点くらい思ってくれてるから来てくれてるんだろうみたいな。
ああ、まあ思っちゃいますね。
そう。でも女性ってそんなに好きじゃなくても50点だったらご飯行くんですよ。
あ、そっか。
そう。50点だったらご飯行くから。
はい。
そこがね、スタートラインが違うってまず思わないと。
確かにね。
フライングするんですよね。
ああ、そっかそっか。
そう。
まだその女性のボルテージが上がってないところで、なんか猛アプローチして、玉砕してしまうっていうケース。
そうです、そうです。
ああ、まあ。ありましたね、過去に。
ですよね。
はい。
もう相手もすごい上がってるっていうのが分かればいいんですけど。
はい。
でも基本的に女性がいきなりもう超顔が好みとか、もうピンポイントでもう絶対このタイプみたいな人以外は。
はい。
そんなに、まあ顔がいいけど、まあ顔タイプだけど中身どうかなみたいな。
うん、あ、なんかちょっと若干疑ってかかる感じですか？
そう、いい人だったらいいけど、みたいな感じで。
うん、
そんなにはまあいい人だったらいいなっていう期待はもちろんありつつも、
はい、
めっちゃウッキウキっていうのは、
うん、
すごくタイプとか、もう本当に1回目話した時にめちゃくちゃ楽しかったとか、みんなでね会って、
はい、
じゃあ
待ち
込んで出会いました、
はい
はい、みんなで喋ったけど、
うん、
顔もタイプだしすごい楽しかったとか、
はい、
それ以外は、
うん、
基本的に50点なんですよ。
あ、はい、
そう、ちょっと疑ってる、だから大丈夫かな、この人ね、二人で会った時にどんな人なのかなとか、いい人だったらいいなとか、
うんうんうん、
そう、だから男性の方がワクワクなわけですよね、基本的にはデートに
行く時
に。そうそうそう
そうそう
そう、だからそこをすり合わせてあげないと、ね、 ワクワクで来てくれた、来てくれたイコール自分のこといいと思ってる、いいと思ってるから、うん、結構手とか繋いじゃった勢いでとか、例えばですけどね、もしくは好きって言っちゃったとか、
うん、
そうすると女性は引くから、
はい、
そう徐々にちゃんと、まあその50点だから逆を言えば点数上がりやすいんですよね。
あ、そういうもんですか。
そう、高い点数って低くなりやすいけど、それ以上の上がね、上限見えてるから、
うん、まあね、
そう、でも真ん中だと上に上がりやすいんですよ、ちょっとのことで。あ、
そっか、
そう、期待してないから50点ってそんなに、はい、そう、だから期待してないからちょっといい人だと、あ、結構いい人だったってイメージ上がる、
うん、
でも逆に言えば期待値がもし高い状態で女性も来たとしたら、
はい、
女性は男性のいろんな細かいところを見てるので、
あ、
そう、高い分下がりやすいんですよ。
うん、そう、
だから逆に50点ぐらいでいった方が有利、
はい、あ、なるほど、
そう、いいギャップを与えればそれだけでポンと上がるんで点数が。
あ、そうかそうか、そういうことか。
そう、
うん、
でも、ね、点数良かったらちょっとだけ嫌なとこ見えたらもうガンって下がっちゃうんでは
い、
そう、なので本当にスタートラインが違う、
はい、
からまずはその50点を、ね、10点でも20点でもね、うん、1点でも2点でもこう上げる作業をしていっていかなきゃいけないんですよね。
はい、
そう、だから女性と男性は恋愛のスタートラインが違うっていうのをしっかり頭に入れといてください。
了解しました。
はい、そして6つ目。
6つ目、はい、
女性は気遣ってほしい生き物。
気遣ってほしい生き物、
はい、これもまあ生物的なもの、ね、はい、ではあるんですけれども、
はい、
うん、やっぱり女性って、
うん、
こう感情を大事にするので、
はい、
あの人の感情がよくわかるんですよね。
うんうんうん、
だからいろんなことに気がつくと思いません？女性の方が。
うん、なんかその気がします、うん、
ね、飲み物なくなってたらどうですかとか、
はい、
なんかちょっと元気なくて自分ではそんな元気ないふりをしてたつもりはないけれども、
うんうんうん、
あ、神崎さん今日なんかありましたとか、
あ、はいはいはい、そう、
今日元気ないですねとか、なんか今日なんかすごいね、はつらつとしてますねとか、
はい、
うん、例えばまあ細かいところで言えば昨日のネクタイと今日のネクタイが違うとかね、あ、一緒、はい、一緒とかねで昨日は止まったのかなとか、よくテレビでやってるじゃないですか。
そうですね。
そう。だから細かいところに気づくんですよ、女性は。だから気遣ってほしいっていうのもありますけれども、
はい。
ね、基本的に女性の方が、まあ、受け身の生き物じゃないですか。
うんうん。
そう、男性が、まあ、発信するものを女性が受け取って子供ができるみたいなね。
はい。
そう、受け止める側の生き物なんで、
うんうん、うん。うん、
そういう意味でもやっぱり安心安全が欲しいんですよね。
うん、なるほど。
そう、だからその自分の安心安全を気遣ってくれる人に対して、
はい、
すごく安心感を持って、安心感を持って好意を持つってことですよね。
うん、なるほど。
そう、でも男性って結構ね、そんな細かいとこ気遣えなかったりとかするじゃないですか。細かいとこ見れなかったり、髪の毛切ったのわからないとかね。
ああ、まあ、もうそんなことばっかりです。
そうそうそう。なので、その、細かい気遣いがちょっとでもできれば、
はい。
まあ、先ほども言ったように50点がすぐ上がるってことですよね。
重要ですね。
そう、他にできる人がいないから。
はい。
なので、女性がこう、気遣ってほしい生き物なんだなって思ってるか思ってないかで、
はい。
注目する部分が変わるじゃないですか。
うんうんうん、
うん、今まで何にも考えないで見てたけれども、
はい、
あ、気遣ってほしいんだなって思うことによって、でなんかね、髪型を見てあげようとか、なんか変化ないか見ようとしたりとか、
はい、
そう、こちらの行動も男性の行動も変わってきますので、うん、女性はもう細かいところを気づいてくれれば気づいてくれるほど、あんまりあれですよ、ストーカーみたいなのはダメだけどそうだけど、やっぱりこう気遣いをしてくれる、例えばちょっとね、いたとか言ったら大丈夫とか言ってくれたりとか、
はい、
そうで、それがなんか例えばじゃあいたって言ってあざができたとします、
うん、
で次に会った時にあの時のあざ大丈夫だったとかね。
ああ、なるほどなるほど。
そう、大体もうそんなの忘れるじゃないですか、男性は。
ああ、もう、まあ、跡形もなく忘れます。
そう。で、前回のことまですっかりカラカラと忘れてしまうと思うんですけれども、
はい。
女性はそういうの覚えててくれたりとか、気遣ってくれたりとか、
はい。
そういう男性に対してやっぱり安心感を覚えますので、
なるほど。
そう、そういう細かい気遣い、
はい。
そう。っていうのはすごく大事です。はい、なので女性は気遣ってほしい生き物っていうのをしっかり覚えておいてください。
了解です。勉強になりますね。
はい。そして最後7つ目、女性は、はいはい、ムードに弱い生き物。
ムードに弱い、
はい。女性は雰囲気に酔えるんですよ。
あ、雰囲気に酔える。
そう、例えばお姫様願望が強いんですね、女性っていうのは。
はいはいはいはい、
うん。でもすごい、じゃあ別に高くなくたっていいけれども、高くなくても素敵なお店っていっぱいあると思うんですよね今。
うんうんうん。
じゃあ同じじゃあ1万円かかって、
はい、
和風の、
うん、
なんかちょっと昭和っぽい、
はい、
お店のご飯を食べるのと、
はい、
まあ、それはそれで素敵は素敵なんですけれども、
はい、
でもじゃあお城みたいな、
はい、
同じ1枚でお城っぽいお家に、あのお城っぽいレストランに行って、
はい、
なんかちょっと今まで見たことないような
、はい、
カクテルとか出てきて、
はい、
うん、それを飲む、
はい、
気分的にどっちがお姫様になれるかってことですよね。
あ、まあお城の方ですね。
そう、
まあ、できるだけその昭和のお店に行きたいんですけど、うん、
まあ、もちろん昭和のお店は昭和のお店でいいんですよ、レパートリーの一つとしてはね。
はい、
そうだけど、そのムードに酔うっていうのはやっぱりこう、はい、なかなか昭和のお店じゃムードに酔いにくい。
そう、まあそうでしょうね。
そう、だからいかに女性の気持ちをこうお姫様にしてあげるかによって、
はい、
でやっぱりお姫様になるとちょっとワクワクするじゃないですか、女性。
うん、
そう、なんか、
まあ、そうだと思いますよ。
そうそう、あの扱いをなんかちょっとすごいお姫様扱いされてると思ったら若干こうワクワクするんですよね。
うん、
でワクワクするとやっぱり胸の鼓動も上がりますよね。
はあ、はあはあ、はあ、
そう、その胸の鼓動っていうのが男性に対するドキドキと勘違いして、
ああ、
それで落としやすいっていうのもあるんですよ。
あ、なるほど。それちょっと重要なテクニックですね。
そうそうそう。だから、はい、その、まあまあかな。じゃあ今ね、50点で会いました。
うん、
で、次会った時に、まあ結構思ったよりいい人でした。60点。
はい、
で、次行った時に、あ、まあ結構なんか話も合うし、いいかな。70点。
はい、
で、次行った時に、すごいムードをいいお店に連れてく、はい、行ってくれました。ね、雰囲気もいいです、お姉様扱いです、
うんうん、
で本当は75点くらいかな、どうしようかなって思ってたんですけど、雰囲気に酔うとやっぱり行動が早くなることによって、
はい、
なんかまあいっかなみたいな、付き合ってみちゃおうかなみたいな、
あ、
そう、それでそのムードにね負けて付き合えるってことも多々ありますので、
はい、あ、そうなんですね。
そう、で一旦女性ってそういう契約って安心だから、例えば結婚って契約書ですよね。
はい。
でも契約書を交わすことによってやっぱ安心するんですよ。
うんうんうん。
だから結構ね、同棲してて男性はまあ別に子供できたからでいいんじゃんとか言うけれども、
はい、
女性は早く結婚したいっていうその安心感が欲しいから、
うんうんうん、
うん、で例えばお付き合いをするっていうのも、
はい、
まあちょっと小さな契約というか、そう、彼氏だよね、彼女だよねっていう契約を、まあ、結ぶっていう、はい、そんな正式なものではないけど精神的な契約、
うんうんうん、
やっぱり彼氏ができたらこう、ね、今までじゃあ散々いろいろ合コンとか行ってたけど、
はい、
ちょっと後ろめたい気がするなとかあるんですよね、
はい、
うん、そういう小さな契約を交わすことによってやっぱり、
はい、
責任感が生まれて、
はい、
そして自分が決めたことだから、
うん、
で75点だったのが、ムードで酔わせて落とせたとしても、はい、女性はその責任を果たそうとしてくれるんですよ、ちゃんと。
うんうんうん、
そう。だから別に、こう、手段は別にムードでもいいってことですよね。そうそう、そういうお手伝いね。いろんなムードとかお酒とかそういうのをお手伝いしてもらって、
はい、
こう、落とすことができても、
はい、
それまでちゃんと積み重ねてきた点数のね上昇があれば、
はい、
うまくいきますので、
うんうんうん、
最終的なテクニックとして女性はムードに弱いっていうことをしっかり覚えておいていただければと思います。
はい、了解です。超勉強になりますね。
はい、うん、ではですね、今日は宿題をしっかりやっていただいたあなたのために、この女性のね特徴っていう部分、 すごく大事なところをねプレゼントさせていただきましたので、ぜひぜひしっかり女性っていうものはどういうものかっていうことをね、何かあった時にこの私がお話しさせていただいた内容を何度も何度も聞いていただいて、思い出していただいて、実践に役立たせていただければと思います。はい、じゃあここまでになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。